では続けて、今週の聖書の箇所をお読みいたします。聖書の箇所は、司法の方にちょっと訂正があります。ヤコブ書5章の12節からとなっておりますけれども、13節から、18節、ヤコブの手紙5章13節から18節をお読みいたします。聖書の箇所は、新改訳聖書の新約聖書の方第3版ですと451ページですかね。451ページ、第2版ですと412ページとなっております。それではお読みいたします。ヤコブの手紙5章13節から18節。あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか？その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか？その人は賛美しなさい。あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。また、もしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですから、あなた方は、互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと、大きな力があります。エリアは、私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように熱心に祈ると、3年6ヶ月の間、地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると、天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。それではこの箇所より、互いのために祈りなさいと題しまして、メッセージいたします。よろしくお願いします。
ヤコブ書もいよいよ最終盤に差し掛かりました。来週でいよいよ最後ですと今日は本当は言うつもりだったんですけれども、皆さん気づかれた方もおられる通り、一節だけですね、こうエアポケットのように空白ができてしまいました。今日もですね、12節からとなっていましたけれども、でも13節からでしたので、ちょっと変則的な形になりますけれども、一節だけ間に残ってしまった12節を来週は12節から学びたいと思っています。今日は13節から18節まで、そして再来週になりますけれども、再来週にいよいよ5章の19節と20節、この最後の箇所を開くことにいたします。半年以上にわたって開き続けてきたヤコブ書、いよいよ最後が見えてきましたけれども、今日は私たちクリスチャンに、キリスト者に、そして私たち教会に与えられた特権、特別な権利についてお話をいたします。それは13節に書かれています。二つの命令が書かれています。それは何かといえば、祈りなさいということ。そしてもう一つが、賛美しなさいということです。祈りなさい。そして賛美しなさい。祈ることと賛美すること。このヤコブの時代から、この手紙を書いたヤコブの時代から、今の時代、この現代に生きる信仰者である私たちの時代に至るまで、変わることなく教会に与えられた特権、それが祈ること、そして賛美することです。ちょっとですね、なぜ特権かと言いますと、考えてみたいと思うんです。もし、教会から祈りと賛美を取り除いたらどうなるでしょうか。祈りと賛美を教会から取り除いてみましょう。まずはですね、祈りのテーブルはなくなります。箱石さんは楽になると思います。 祈りの輪、連合祈りの輪もなくなりますので、若い刑事先生も楽になるかもしれません。水曜日の祈祷会ももうやりません。誰が楽になるでしょうか。あるいはですね、礼拝です。この礼拝。賛美も祈りもやめましょう。さあ皆さん集まりました。私たち集まりました。聖書を開きました。まあ聖書は開きましょう。私、このように話しました。献金をしました。おしまいです。もうですね、他にやることはないですね。何があるでしょうか。まあ、なんとも味気ないものです。味気ないですね。教会からもし祈りも賛美も取り除いたら、ピアノもいらないですね。ですから、ピアノも売ってしまいましょう。ギターもあんな一階にあんなにたくさんいらないです。総額者も第何週に誰に総額していただくか考える必要はありません。でも本当にそれはですね、味気ないことになってしまう。というか礼拝は成り立たない、どころか教会も成り立たないのではないかと思うんです。まあ、私たちの信仰生活から祈りと賛美を取り除いたらどうなるでしょうか。教会からというだけでなく、礼拝からというだけでなく、私たちの信仰生活から祈りと賛美を取り除いたら、目の前のことにいっぱいいっぱい、自分の力でなんとかなんとか一週間頑張り続けて、何かうまくいかなければ落ち込んで、何かうまくいけば、ああ、やっぱり自分はうまくできたんだ。そのように自分を誇りに思う。やはりですね、なんとも味気ないものと思いつつ、でもどうでしょうか。ともすれば、私たちが容易に陥ってしまう生活ではないかとも思うんです。私たちの生活から祈りと賛美を取り除いてしまったら、いや、ともすれば私たち一週間の歩みの中で、まさに祈りと賛美を忘れてしまうような、そんな生活を送ってしまいかねない。まあ、そんなことを考えながら、私たちに与えられた特権です。この信仰の歩みに、賛美と祈りとが満たされていくときに、教会に賛美と祈りが満たされていくときに、味気なさとは全く正反対に、私たちの教会は、そしてまた私たちの生き方は、劇的に変わっていきます。賛美も祈りもなかった、その時から、賛美と祈りに満たされ続けていくときに、私たちの生き方は劇的に変わっていきます。生活が変わるというよりも、私たちの生き方が変わっていくはずです。教会のあり方が変わっていくはずです。私たちの視点や観点も変わり続けていくはずです。まあ、祈りと賛美とセットになっていますけれども、そもそもですね、賛美とは祈りです。また祈りとは神様に対する賛美でもあります。今日はこの祈りと賛美について、このヤコブ書の5章から教えられていきたいと思います。今日はですね、主には一つの点です。一応二つの点でお話をしたいと考えていますけれども、主には大きくは一つの点で、苦しみと祈り、喜びと賛美、苦しみと祈り、そして喜びと賛美ということについてお話をいたします。そして短く、今日の二点目は、今日の説教のタイトルの通り、互いのために祈りなさいということをお話をいたします。まず第1点目は、苦しみと祈り、喜びと賛美ということですけれども、今日の箇所、ヤコブの手紙の5章の13節。この箇所の冒頭で、ヤコブは語りかけます。あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか？あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか？皆さんの中に苦しんでいる人がいるでしょうか？それぞれのですね、まあ私たちが生きる中で、様々な困難や苦しみということを、ものを追うことになります。後半部分ではそれは病の苦しみということも挙げられていますけれども、私たちが受ける苦しみ、追う苦しみ、人間関係の悩み、 様々な事柄、あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか？呼びかけたヤコブ自身はどうであったかと言いますと、これまでも何度か確認してきた通り、ヤコブの時代、信仰者として歩むということと苦しみを負うということは、試練を受けるということはセットであったような時代です。切り離すことができない。信仰者として歩む決断をするということ、それは時代ゆえの迫害を身に負うこと、様々な不利益を被ること、そんな時代です。もちろんヤコブ自身も初代教会、しかもエルサレム教会の長老として、エルサレム教会の長老です。長老として苦しみと試練の中に置かれていたはずです。すでに使徒たちは迫害の中で殉教の死を遂げ、あのステパノも殉教の死を遂げた。そんな緊張と不安と恐れに囲まれているようなそんな時代。あなたが負っているであろう苦しみ、その手紙の読者に対してあなたが負っているであろう苦しみ、私もよくわかりますよ。私も同じように恐怖の中に置かれているんです。よくわかります。と、ヤコブであるならば、言葉を続けることもできたはずです。でも、ヤコブが続けた言葉は、その人は祈りなさいというものだったんです。あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか？その人は祈りなさい。祈りなさい。先週は耐え忍ぶということについてお話をしました。聖書から学びました。忍耐するということ。終わりが見えずに強いられる忍耐の期間は苦しみです。いつまで耐え忍べばよいのか。まあ、この時代に当てはめるならば、いつこの迫害が終わるのか。いつ命の危険にさらされるこの状況が教会から去っていくのか。まあ、ヤコブたちはいつかと一生懸命考えたかもしれません。でも実際にこの教会に対する迫害が止むのは、権力による、国家権力によるこの迫害が止むのは、それから200年以上も後のことでした。まあ200年以上苦しみ続けることになるんです。忍耐に次ぐ忍耐、いつまで耐え忍べばよいのか。しかし、試練の中に置かれて、八方塞がりに思えるような状況の中で気づくことができるものがあると聖書は絶えず私たちに告げます。八方塞がり、もうどこにも隙間はない、逃げ道はないと思われるような状況の中で、しかし私たちに気づくことができるものがあるはずだと、そのように聖書は告げるんです。私たちの周囲の道が塞がれれば塞がれるほど、私たちの前に高い壁がそびえて、どこからも越えていけないように思えれば思えるほど、しかしその時、私たちは、いや、天の窓は広く開かれている。天の窓は広く開かれているということに気づかされるんです。もう他に何もすることはできない。もう祈るしかできない。いや、祈ることができる。祈ることが残されている。人の目には、人の耳には、解決の方法は見えず、聞こえないように思われるかもしれない。私たちの存在はあまりにも無力に思えるかもしれない。しかし、私たちの口は天に座しておられる神に向かって開かれていく。祈ることが残されている。いや、祈ることこそが私たちに与えられている。その気づきが私たちに与えられるんです。 少しだけ先週の月曜日のシンポジウムでも分かちさせていただいたことですけれども、皆さん思い出してください。あの震災の後に経験したのは、私たちがあまりにも無力であるというその現実ではなかったでしょうか。無力感を覚えた。私たちに一体何ができるのか。あるいは、私たちがうちに与えられているこの福音が一体何の役に立つのか。この圧倒的な破壊と、また犠牲を前にしたときに、私たちに与えられている信仰が、私たちの存在が、福音が一体何の力を持って何の役に立つのか、無力感を深く覚えた。それがあの3年前のことだったのではないかと思うんです。しかし私たちはその時に気づかされたはずです。いや、祈ることができる。いや、もう祈りにしかしがみつくことができない。祈るしかできない。祈りに必死でしがみついて、そして祈り、祈った。私たちだけではなく、あらゆる場所で、日本中で、また世界中で、祈りが捧げられました。祈るしかできない、いや、祈ることができる。この間をですね、こう揺れ動きながら、祈りが神様に向かって捧げられ続けていきました。私たちが追う苦しみの中で大きなもの、それは病の苦しみかもしれません。14節15節においては、病の人、病気の人のための祈りというものが語られています。14節、あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。実はこの14節、議論になっている箇所でもあるんです。このオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。オリーブ油に一体何の意味があるのか。まあ、聖書にですね、そんなにこう登場しないんですよね。オリーブ油を塗って祈るということはこの箇所にしか出てこないんです。まあ、唯一ですね、あのイエス様の良きサマリア人の例え話の中で、あの旅人が、サマリア人の旅人が襲われたユダヤ人のその瀕死の状態の旅人を見たときに、彼にですね、オリーブ油を塗って、そして包帯をして解放した。そんなことがイエス様の例え話の中に出てくるんですけれども、まあおそらくあの箇所は、オリーブ油を塗ることによって、その傷のですね、まあ消毒か、あるいは治癒を高めるための、傷口に対して治癒を高めるための薬の役割を果たしていたんだと思われます。まあしかしですね、この箇所でオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。はっきりとはですね、何の意味があるのかということは、あまりにも聖書の中でも情報が少なすぎてわからないんです。まあ、いろんな説がですね、あるんですけれども、でも、はっきりしていることがあります。この箇所において。この14節で、ヤコブが進めていること。それは、主の御名によって祈ってもらいなさい、ということです。教会から長老たち、牧会の責任者たちを招いて呼んで、そして主の御名によって祈ってもらいなさい。祈りとは一体何か。まあ、この主の御名によって、私たちもイエス・キリストの御名によって祈りますと、その言葉を繰り返しながら私たちの祈りを捧げますけれども、祈りとは何かということを改めて考えてみたいと思うんです。二つの点でですね、今日祈りとは何かということをまとめたいと思っていますけれども、祈りとは何か。私たちは祈るときに手を組みます。手を組みますけれども、しかし祈りとは、その意味においては手を開くということでもあります。言葉の意味というよりも、その祈りの本質は、私たちの手を開いていくということでもあります。それはどういうことかと言いますと、私たちが握りしめている手を開くということなんです。 握りしめるというのは、この目の前の状況に対して自分で、自分が、自分の力で、自分が自分が、そのように固執していた私たちの思い、私の思い、力を込めて握りしめているその手を開いて、今、自分自身が直面している状況、自分が身に負っている病、病気、身に受けている試練、それらもすべてが神様のご支配の中にある。このことを認めて、そして手を開いていく。神様、すべてはあなたのご支配の中にありますと認めて手を開いていく。握りしめている手を開いていく。それが私たちの祈りです。主権は一体誰にあるのか。このことを認めていくこと。そしてもう一点、祈りとは、今日まとめてみたいのは、祈りとは、神様の御心に私たちの思いを重ねていくということです。まあ、祈りというときにいろんなですね、もういろんな祈りが捧げられます。いろんなですね、無責任なと言いますか、無茶苦茶な祈りも、こう捧げられていくかもしれません。でも祈りの本質とは、神様の御心に、身思いに、私たちの思いが重ねられていく。それが祈りです。熱心さによって、私のこの熱心さによって、祈りの熱心さによって、祈りの言葉の熱心さによって、とにかく私たちの思いを神様に知ってもらおうと気合を入れて、叫び続けるのが祈りではありません。神様は私たちの言葉が口に昇る前から私たちの思いをすべて知っておられるお方です。じゃあ私たち一体何を祈るのでしょうか。私たちは祈りながら、そして同時に御言葉に教えられながら、神様の御心、神様の御思いを知らされていくんです。私たちの熱心さを神様に知らしめてやるというような祈りではなくて、主ご自身こそが、主ご自身こそが、人間のどんな熱心さとは比べようもない、その熱心さを持ってことをなそうとしておられる。主ご自身が、燃えるような熱心さを持って、目の前のこの魂を救おうとしておられる。主の救霊に対する、救霊に対する、魂の救いに対する情熱。この情熱、私たちがどんなに情熱を持ったとしても、全く足元にも及ばない。妬むほどの愛を持って、神様は人が救われることを願っておられます。主の悲しみ、主の悲しみ、聖書の中にも何箇所か主が悲しまれている様子が記録されている、記述されている、そんな箇所がありますけれども、目の前で滅びていく魂に対して私たちは悲しみを覚えます。しかし私たち以上に主が悲しみ、また惜しんでおられる。あの預言者ヨナが経験したのは、この主が惜しんでおられるという事実でした。また主の怒り、私たちは罪に対して怒りを燃やします。しかし私たち以上の煮えたぎる怒りを持ってその罪と向かい合っているのが神様です。私たちの内側の罪に対しても燃えるような怒りを燃やしつつ、しかしその怒りを私たちの上に、怒りに対する裁きを下すのではなく、イエス・キリストの上に全てのその怒りを注がれた。それがイエス・キリストの十字架でした。私たちは神様のことを知れば知るほど教えられていくんです。神様の身思いを教えられていくんです。身心を教えられていくんです。その時、私たちの心と言葉とが 主の思い、御心と重ねられていくことを経験していくんです。私たちの熱心さを知らしめるではなく、主の熱心さを分け与えられて、私たちもまた祈るものと変えられていくんです。病気の人のための祈りということが語られています。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。確かにイエス様のあの福音書の様々な場面で、あるいは使徒の働きでも、祈りによって奇跡がもたらされ、癒しが与えられた、そんな人々の姿が記されています。私たちも病の方々のその癒しを祈ります。回復を祈ります。しかし同時に事実として私たちの教会はこれまでにも何人かの方々が闘病の末に天に召されていくのを見送り続けてまいりました。願わくはどうか癒してください、回復を与えてください、教会を挙げて私たち祈り続けました。ご本人の傍らでも病室でも祈り続けました。でも病が癒されることなく兄弟姉妹は天に召されていった、このことも経験し続けてきたんです。病における祈り、そしてその焦点、私たちの信仰が揺さぶられることでもあります。私たちの信仰が足りなかったんでしょうか、あるいはご本人の信仰が足りなかったんでしょうか。すべてをですね、そのような判断でするならば、私たちは本当に敗戦続き、本当に私たちの信仰は弱い、そのような結論がついてしまうかもしれません。でもパウロのことを思い出したいと思うんです。パウロ、彼も肉体のトゲと表現される病を抱えていました。第二コリントでそのことが説明されています。肉体のトゲと表現される病です。パウロは思ったんです。その病が癒された方が宣教が進んでいく。これは主の御心であるはずだ。まあそれが具体的にパウロの活動を制限していたのか、あるいはまあ一説によると、非常にその病がパウロの風貌に醜さを与えていて、目の前に対する人たちに、まあ恐怖心であったり、パウロに対する侮りを与えていた、そんな種類の病気であったのではないかとも言われています。いずれにせよ、まあそれが一体何の病気なのか、はっきりとはわからない。でも肉体のトゲ、サタンが私に与えた肉体のトゲと、そのようにパウロは表現をします。これが癒されれば、神様、もっともっと私はあなたに仕えることができます。もっともっとスムーズにこの福音を私の目の前の人たちに伝えることができます。だから神様、あなたの御心もそうであるはずです。どうか私からこの病を取り除いてください。私たちも祈るかもしれません。神様、この問題が取り除かれれば、私の信仰生活はもっともっとスムーズになります。もっともっとあなたにお仕えすることができます。だから神様、どうかこれを取り除いてください。このような祈りを皆さんも捧げたことがあるのではないでしょうか。でも、第二コリントが告げるのは、三度も祈った結果、パウロは一つの主からの答えを得た、確信を得たというんです。それはイエス様の言葉でした。私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。 その弱さを持ち続けるがゆえに、パウロは高ぶることなく、キリストの力により頼むものとされた。その病ゆえに、弱さを知る者であるパウロによる宣教は、いやむしろキリストの力が現れるものとなり、前進し続けた。福音は前進し続けた。このことを私たちは第二コリントからも、そしてまた使徒の働きからも知ることができます。神様の御心や計画は、私たちの思いや計画とは異なっているかもしれない。先ほど、病の中で死へと向かう方々、その方々のために祈り続けたことを思い出しましたけれども、でももう一つ思い出すのは、その方々と共に祈った祈り、死を迎えようとするその間際まで、私たちは祈ることができたんです。ご家族でさえもうかける言葉は失われ、その極限の苦しみを覚え続けている中で、どんな励ましの言葉も意味がないように思われる。その瞬間にも私たちは祈ることができたんです。共に祈り続けることができたんです。神様がその魂を迎え入れてくださることに信頼して、信仰がなければ考えられないことかもしれません。でも、感謝の祈りを共に捧げることができたんです。もちろん癒しの例は聖書に、そしてその後の2000年間の教会の歴史の中にも私たちは見ることができます。ですから私たちは祈ります。御心であるならば、主をどうか癒してください。そのように祈り続けます。でも、御心であるならば、と祈るその時。ヤコブ書の4章であった通り、商売人たち、2000年前のビジネスマンたちが、主の御心なら、私たちは生きていて、このことを、またはあのことをしよう。主の御心なら、神様の主権をどこまでも認めながら、それでも私たちの基準とは異なるとしても最善をなしてくださる主に信頼を、私たちの信頼を告白し続けていくんです。さあそして賛美について。賛美について。5章の13節の後半部分、再びヤコブは呼びかけます。あなた方のうちに今度は喜んでいる人がいますか？喜んでいる人がいますか？どんな喜びが与えられましたか？私に聞かせてください。そのように呼びかけるのではなく、ヤコブは、喜んでいる人がいますか？その人は、賛美しなさい。賛美しなさいと呼びかけたんです。皆さん今喜びがあるでしょうか？喜んでいらっしゃるでしょうか？皆さんの顔を見ているとどうでしょうね。喜んでいそうな方も何人かいます。何人かですね。賛美しなさいと言うんです。私たち今日もすでにですね、2曲賛美を捧げました。どんな思いで皆さん捧げたでしょうか。私は朝の礼拝もありましたので、計すでに6曲、私は賛美を捧げましたけれども、なぜ私たちはこの礼拝においても賛美を捧げたのか。イエス様がご自身の命をかけて私たちの汚い罪を許し、救いを与えてくださり、尽きることのない希望を与えてくださり、命を与えてくださり、礼拝するものと変えてくださり、今日も私たちをこの場所に招いてくださった。私たちのあらゆることを主がご存知であり、ご支配くださっている、そんな神様のもとに集うことが許された。この喜びを持って賛美を捧げたのではないのでしょうか。 ぼーっとしながらですね、こう賛美を捧げてしまうということもあるかもしれません。でも賛美ということの本質、一つ一つの歌詞に込められた思いは、まさに神様に対する喜びを捧げていくということのはずです。先週の木曜日は、月に一回の大船渡聖書バプテスト教会での祈祷会でした。まあ、その前の日には水曜日の夜に、この盛岡で祈祷会の時を持ち、そしてまた木曜日には大船渡で祈祷会の時を持って、私にとってはですね、1ヶ月の中でも本当に特別な週となりますけれども、分かち合いが恵みの時です。それぞれの祈祷会、分かち合いが恵みの時です。特にですね、まあ今日はその大船渡の祈祷会の中で分かち合われたことを皆さんにもお分かちしたいんですけれども、今大船渡で 3.11 岩手教会ネットワークのスタッフとして働いてくださっていますスティーブン・ベイ先生ご一家、クラフトキャンプに参加をされておられました。北垣家もクラフトキャンプに行ってましたけれども、まあ、そこで聞きましたらば、子供たちと雪で遊んでいるうちに車の鍵を雪の中に落としてしまったというんですね。まあ、鍵がなくなってしまって、まあ、大変ですよね。車で帰れないかもしれない。でも奥様がスペアキーを持っていた。なのでスペアキーで車のエンジンもかけることができたので、事なきを得たわけですけれども、その後ですね、ベイ先生イライラしてたそうなんですね。イライラしながら、まあ、祈っていて、なんで鍵をなくしちゃったんだ。まあ、車を運転する方、鍵なくなったらイライラしますよね。しかもそれを妻のせいにしたくなるっていうこともあるかもしれませんけれども、あるいはですね、車をちょっとぶつけちゃったり擦っちゃったり、まあ、いろんなこと、車のことでイライラすることありますけれども、ベイ先生もですね、その時にイライラをしていたらば、祈りの中で示されたのは、まずその状況の中にあっても奥様がスペアキーを持っていたということを感謝しなさいということだったそうなんです。まあその分かち合いを聞きながら、まあその後ベイ先生も言葉を続けながら、私たち生活の中で自分につぶやくことばっかりだけれども、実は感謝をすべきことをちゃんと覚えていないんじゃないかということをその時教えられましたという、そんな分かち合いでした。昨日息子が8歳の誕生日を迎えました。8年前のことをですね、毎回誕生日のたびに、迎えるたびに思い出すんですけれども、8年前、夕方に突然呼び出された病院で、その数日前に告げられていたことですけれども、もうお腹の中で、まだですね、予定日まではしばらくありましたけれども、すでにお腹の中で成長がもう止まってしまっているということを告げられました。そしてその日、呼び出されたその日、明日まで生きている保証はないということを告げられました。緊急の帝王切開で取り出しますが、しかしその体には何か障害があるかもしれませんということも告げられました。本当に一気にですね、緊張感に満たされて、しかしちょうどその日は水曜日の祈祷会の時でしたので、この教会の祈祷会でも祈っていただき、あるいは何箇所かの教会に連絡をしたところ、それぞれの教会の祈祷会の中で熱心に息子のことを祈っていただいた、まあ、その祈りの中で息子は8年前生まれてきました。それから365日かける8年間とウルード氏が2つあったはずなので2日、まあ1日1日がすべて神様の守りと支えなくしては成り立たなかった、そんな8年間であることを改めて昨日を思わされていました。息子だけではなく私たちも同じです。それぞれの日々の歩み、私たちがまず感謝を覚えることができることはそこかしこに満ちているはずです。その感謝はそのまま主への賛美と変わるんです。 あなた方の中に喜んでいる人がいますか？時代は大迫害の時代、そこに突入していこうとしている時代です。喜びなんかありません、不安と緊張感に満ちていますと、そんな答えが返ってきそうなその時、しかしヤコブは賛美しなさいと告げるんです。同時にそれは初代教会が繰り返してきた祈りと賛美でもありました。使徒の働きの5章、本当にその迫害の様子が書かれている箇所、私が開きますので皆さん聞いてくださればと思いますけれども、使徒の働きの5章に書かれていますのは、もう本当に始まりのその迫害の、権力による迫害の始まりのその場面です。ペテロは捕らえられました。使徒たちも捕らえられました。使徒の働きの5章の40節、使徒たちは鞭で打たれます。鞭で打たれる、イエス様が受けたのと同じ鞭だとすれば、その時点でもう使徒たちの背中はズタボロに裂けるような、そのような鞭で打たれたはずです。そして言い渡されたのは、イエスの名によって語ってはならないという、そのような権力者による、権力によるその圧力でした。使徒たちはその直後どうしたか、こう書かれているんです。41節、5章の41節、そこで使徒たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出ていった。そして毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けた。体がボロボロになりながら、痛みを抱えながら、しかし皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら、使徒たちは議会から出て行き、イエスがキリストであることを述べ伝え続けたというんです。同じ使徒の働きの16章には、あの有名なピリピでのパウロとシラスの様子が記されています。ここでもパウロとシラスは誤解によって捕らえられ、そして有無を言わされず、鞭で打たれることになります。パウロとシラスもやはり、もう背中の肉は裂けるような、そのような状態で牢に捕らえられることになりました。その牢の中でパウロとシラスが一体何をしていたのか、なんでこんな苦しい目に遭わなければいけないんだと、そのようにうめきながらつぶやいていたかと思いきや、このように使徒の働きは記録をしています。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。この状況の中にあっても、パウロとシラスの口には祈りと賛美がありました。他の様々な罪を犯した囚人たち、罪を犯して捕らえられた囚人たちも、その祈りと賛美に思わず聞き入ってしまうほどであったというんです。この後、初代教会を通しても、またパウロとシラスを通しても、大きく福音が前進し続けていくことになります。八方塞がりの中で、私たちはしかし天の窓が大きく開かれていることに気づかされます。でもその開かれた窓は、私たちが捧げる祈りや賛美を神様が聞くためだけの窓ではもちろんありません。あのマラキ書にある通り、開かれた窓を通して神様は溢れるばかりの祝福を注ごうとされているんです。私を試してみようとマラキ書では神様は語りかけられました。私が溢れるばかりの祝福を、天の窓を開いて注ぐかどうかを試してみようと、そのように神様は語られたんです。祈るための、賛美を捧げるための窓が私たちの前に、上に開かれています。そしてまた同時に、神様が ご自身の御業を成してくださる、そのことを目撃するものとされる。そのための窓がまた開かれているんです。さあ、そして短く最後に互いのために祈りなさいということを話して終わりたいと思います。16節です。16節、もう一度ヤコブの手紙に戻りますけれども、ヤコブの手紙の16節ではこの病のための祈りということを語ります。しかしその中で罪が許されるための祈りということもヤコブは語りました。では16節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ヤコブの手紙の5章の16節。はい。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。教会の成長とは一体何か。人数が増えて、どんどんどんどん宣教が進んでいって、街道が大きくなっていくことか。それ以上に、教会の成長とは、互いのために祈る祈りが深められていくこと。それぞれの取り組みのために祈るだけではなく、罪の許しのために祈る、その祈りが深められていくことではないかと思わされます。あなたが犯している罪のために私は祈りました。あなたはこんな問題があるけど私祈ったからね。と言われたらどうでしょうか。ちょっとですね、複雑な思いがするはずですよね。イラッとしてですね、そんなあなたに言われる筋合いないと思わず反論したくなるかもしれません。でも、私たちはすべて例外なく祈りを必要とするものです。いや、あの人の罪の許しのための祈りなんてあの人に限っては必要ないでしょう、と言えるような人は誰一人いないんです。私たちは皆罪人です。夫は妻のために祈ります。妻は夫のために祈ります。親は子のために祈り、子は親のために祈るんです。兄弟は兄弟のために、牧師は信徒のために、信徒も牧師のために祈るんです。リーダーはスタッフのために、スタッフはリーダーのために祈るんです。何を祈るのか。罪をお許しくださいと祈るんです。主の祈りの中で私たちは祈ります。私たちの罪を許してください。互いの罪の許しを祈るんです。上辺だけの祈りではありません。上辺だけの交わりでもありません。互いの罪の許しのために祈り続けることができる、それが私たちに与えられた交わりなんです。私たちは御言葉に従ってそのような教会を目指し続けたいと思います。17節、18節においてエリアの例が挙げられています。エリアの例、列王記の記録です。3年間の干ばつの後に雨が降った。エリアが祈っているその時に雨が降ってきた、雨雲が出てきた、その場面からのその説明ですけれども、先ほど一緒にお読みしました、義人の祈りは働くと大きな力があります。義人とは一体誰か、主と心を重ねて祈ることができるもの、主に自分自身を捧げて祈ることができるもの、神様の身思いと自分の思いとを重ねながら祈ることができる人、そのようなものの祈りは力があると言われているんです。まあ、3年間の後に雨が降った、エリアのその祈りの例が挙げられていますけれども、再来週3月11日を迎えます。先ほど私たちが覚えた無力さということも、話をしましたけれども、しかしどうでしょうか、この3年間を振り返るときに、私たちがあの時本当に無力感を覚えながらも、しかしなんとかこの唇から思いを絞り出して祈った、そのうめくような祈りに、神様がまさに天の窓を開いて答えてくださっている、その事実に、気づかされるのではないでしょうか。誰もこの岩手にはあの被災地に立つことができるような信仰者がいないように思われて 私たちは赴くように祈りました。先ほど知識のドル兄弟も祈ってくれましたけれども、一人一人の働き人が与えられて、教会の働きとしてそれぞれの地域での働きが進められ続けてきていること、そんなことを私たちは3年前に想像することさえできませんでした。でもそんな私たちの弱い私たちの祈りに主が応え続けてくださいました。これからも同じです。私たちは赴くような祈りを繰り返すかもしれません。しかしどのような時にも私たちは主に信頼して、主権が主にあることを覚えて賛美することができるんです。祈りと賛美、もし教会から失われたら、私たちの生活から失われたら、本当に味気ないどころか成り立たない。しかし祈りと賛美に私たちの教会が、私たちの信仰の意味が満たされていくならば、どこまでも血の通った命の通ったものと私たちの意味は変えられていくんです。祈りと賛美、主の御思いに手を開いて心を合わせていくこと、互いのために祈ること、感謝をすること、私たちの上に天の窓が大きく開かれている、そのことを覚え続けたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。祈ることが許されています。賛美を捧げることが許されています。私たちに与えられた特権です。この与えられた特権を特権とも思うことができずに、なんとなく信仰の歩みを続けてしまったり、また教会が非常にこう味気なくなってしまったり、私たちの不信仰をお許しください。でも私たちの口に神様が祈りを授け、また賛美を授けてくださいますから、ありがとうございます。どのような忍耐が強いられる時にあっても、あなたが私たちに与え続けてくださるその喜びを見失うことがないように、どうか主がここにおられること、主が私たちのためになしてくださったことをいつでも思い出すことができるものとさせてください。今週もまた私たち、この場所から使わされていきます。どうか私たちの歩みに祈りと賛美を満たしてください。困難な取り組みの中にあって、しかし祈るものとさせてください。喜びを持って賛美を捧げるものとさせてください。キリストの御名によって祈ります。アーメン。